風の谷の森しかスペシャル第3弾グッバイペリオプロジェクト。風の谷の森しかではスペシャルゲストをお迎えしお話を伺っています。今週からその第3弾です。歯科衛生士の方たちが行っているプロジェクト、歯科衛生士の仕事などについて伺います。3回にわたってお届けします。ゲストはお二方お招きしていますが、今週1回目はまずプロジェクトについて主に歯科衛生士鈴木あかねさんにお話を伺います。今週から歯科衛生士の方にご登場いただきます。お二方お招きしています。歯科衛生士の鈴木あかねさん、そして柳瀬まみさんです。鈴木さんは東京から、そして柳瀬さんは札幌からお越しいただきました。お二方とも共にあるプロジェクトに関わっていらっしゃいます。では鈴木さん、柳瀬さんに自己紹介をお願いしましょう。鈴木さんからお願いします。
はい、はじめまして、歯科衛生士の鈴木あかねと申します。勤務先が株式会社オーラルケアという歯科のメーカーでして、歯医者さんで販売している歯ブラシとか歯磨き粉、デンタルフロスなんかを販売している会社になります。で、私たちは商品の販売だけではなくて、歯医者さんで働く歯科衛生士の方に情報を届けたりとか、一緒に予防の啓蒙活動をするようなこともしています。で、タフトクラブというのは当社が発行している歯科衛生士さん向けの情報マガジンでして、全国の3万6000人の歯科衛生士の方がこの雑誌を読んでいますのでつながっています。で、今回はグッバイペリオの鈴木として参りましたが、一緒に来た柳瀬さんはこのプロジェクトで一緒に活動しているメンバーです。
では柳瀬さんも自己紹介お願いします。
こんにちは、私は札幌の一般歯科で勤務をしております歯科衛生士の柳瀬まみと申します。普段は、患者さんの歯石を取ったり歯磨きの仕方を指導したりしております。
では早速プロジェクトについて教えていただきましょう。鈴木さんにお聞きします。このプロジェクトは鈴木さんが立ち上げられたということなんですが、グッバイペリオ、これはどういう意味なんでしょうか？
はい、グッバイはそのままさようならで、ペリオは歯周病という意味になります。
さようなら歯周病、
さようなら歯周病、
これいつ頃立ち上げられたんでしょうか？
立ち上げたのは去年の1月ですので、うん、発足してから1年になります。
今どんな方が参加されてるんですか？
はい、全国の歯科衛生士が登録して活動しています。現在北海道から沖縄までで全国で1500名ほどの歯科衛生士が登録しています。
うん、なぜまたこのさようなら歯周病、グッバイペリオプロジェクトを鈴木さんは立ち上げようと思われたんですか？
はい、日本人の歯周病の方って今 80% もいると言われているんですね。で、歯周病って 80% なっているのに自覚症状が出にくいということで、多くの方が自分が歯周病だと認識していないことが多いです。ただ虫歯とは違い、歯周病になると全身の病気とも関連してくると言われて、命に関わるような病気でもあるんですね。ですから歯科衛生士が正しい情報をきちっと国民の方たちに伝えていくべきであるというふうに考えましたので、このプロジェクトを立ち上げて活動しているわけです。
私たち一般の市民、患者からすると歯に関してはお医者様、歯科医師のお仕事というイメージがありますので、歯科医師ではなく歯科衛生士が立ち上がってというところが非常に興味深いんですが、はい、どうしてなんでしょう？
はい、歯科衛生士って予防のプロなんですね。はい、そういう歯を磨くとか、そういう正しい情報は歯科衛生士から本来伝えるべきなんですが、やはり正しい情報が伝わっていないというのは、私たち歯科衛生士がそれを伝えきれていなかったからなんじゃないかというふうに思いました。で、歯科医師の先生は治療のプロ、歯科衛生士は予防のプロという形でそれぞれ役割が違いますので、私たち歯科衛生士が立ち上がってきちっとお伝えしていくことが必要だと考えました。
わかりやすいです。お医者様は治療のプロ、そして歯科衛生士の方々が予防のプロということですね。
はい、はい、
そしてこのプロジェクト発足してもう1年ということになるわけですけど、立ち上げまでは
どのような経過だったんでしょうか。
はい、発足が去年の1月、うん、で準備の期間は半年ほどでした。
今1500名ということですが、どうやってこの方々お声掛けして集まってきたんでしょうか。
はい、私 の、 その勤務している会社でタフトクラブというその歯科衛生士に向けた情報誌を出してますので、その情報誌の中に今歯周病がどういう状態であり、で歯科衛生士である私たちが何をすべきかというメッセージを書いて、一緒にこのプロジェクトで啓蒙活動していかないかというふうに呼びかけて1500名が集まったという形です。
最初に口火を切ったのは鈴木さんということなんですか。
そうですね、まあ出だしはそうですけれども、うん、やっぱりメンバーの一人でもあります、うん、なので縦の組織を作っているわけじゃなくて、あるミッションに対して取り組むというプロジェクトなので、うん、立ち上げには携わりましたけれども、私もメンバーの一人です。
遡ってこういったことをしようといった時、周りの反応とかどんな感じだったんですか。
そうですね、もちろん歯周病をなくしていくために私もやっていきたいっていう風な声が多かったんですけれども、やはり歯科衛生士で立ち上げて歯科衛生士でやっていくことに意味があるよねという反応も大きかったと思います。
そしてご賛同者のお一人が柳瀬さんということになります。このプロジェクトした時、柳瀬さんはどうお感じになったんですか。
そうですね、すごく素敵なプロジェクトだなと思いましたし、このプロジェクトによって歯周病が減ったり、本当に歯周病がなくなるというふうなことを思い描いてみると、すごくワクワクしました。
このグッバイペリオプロジェクトなんですが、具体的にはどのようなことを行っていらっしゃるんですか。
はい、まずは、自分たちの地域で個人でもできることから始めていくんですけれども、家族、友達、親戚、もちろん患者さんも含めて身近な人に正しい情報と、あとデンタルフロスの使い方を伝えていくというのが全てのメンバーがやっていることです。であとは例えば自分の娘のいる小学校、中学校に打診をして授業の時間をもらって地域の子どもたちに伝えていったりですとか、あとはカルチャースクールに入っているようなメンバーはそこの仲間たちに情報を伝えるというような形で、少しずつ活動の場を広げている形です。
そうするとどこかに行って講演会をするとかではなく、すごく地道に
草の根運動です。
本当にそうですね、はい、自分の周りからということで、それを先ほどおっしゃった北から南までいらっしゃる歯科衛生士の方々がそれぞれのところでやっているということなんですね、
はい、そうですね。
本当に今から教えていただきますけど、フロス自体も非常に地味なことなんですけど、
はい、
活動自体も地道に地味でありながら続けてらっしゃるという、
はい、広く情報を伝えていくことも大事なんですけれども、うん、こういう歯周病予防の話って自分にとってどのぐらい必要な話なのかっていうことを認識してもらえないと、やっぱり話って聞いてもらえないんですよね。ですから直接お会いして、あなたにとってどうしてこの情報が必要なのかってことと合わせて伝えていくためにも、一人一人向き合って伝えていくことが大事だと考えています。
そしてグッバイペリオプロジェクト、さようなら歯周病プロジェクトに、どうして歯ブラシじゃなくフロスなんでしょうか。
はい、歯周病の始まりって歯と歯の間のところの歯茎が腫れるところから始まるんですね。ということは歯ブラシでは届かないこの歯と歯の間の汚れ、細菌の塊なんですが、これを取ることが最優先だということで、フロスを使い方まで伝えています。
フロス、あと糸ようじ、歯間ブラシと、これは違いがあるんですか。
あ、はい、それぞれ全然違うものです。フロスは糸状になっていて指に巻きつけて使うタイプがフロス、またはデンタルフロスと言います。はい、
で糸ようじ、
糸ようじは絵についているギターの弦みたいにこう、はい、繊維がついてますよね。あれを糸ようじと言います。
そして歯間ブラシ、
それは針金に歯ブラシの毛のような毛がついていて、歯と歯の間の大きく空いた隙間のところに通すブラシになります。
グッバイペリオプロジェクトで進めているのはフロスというものですね。
そうです、
糸状になってるわけです。完全に糸、
糸です、
糸を使うということ。
もうフロスじゃないと届かない場所というのがどうしてもあるんですね。その届かないところが一番歯周病の起こる場所になりますので、 フロスを使うことを進めています。
どんなに治療機械が発達しようと進化しようと歯ブラシが優れていようと歯周病にはフロスと、
ね、私たちはそう伝えています。
海外ではもうこれは当たり前なんですか？
そうですね、アメリカでは広く伝わっていると聞きます。例えば映画のワンシーンとしてプリティウーマンって、はい、ご存知の方も多いと思うんですが、あれではフロスを使うシーンが出てくるぐらい、うん、生活に馴染みが深いようです、
うん、日本ではあまりそういう場面はありませんけれども、はい、これどういうことなんでしょうね。
そうですね、多分名前は聞いたことがあるという方もいらっしゃると思います。で、多くの方がフロスって歯茎を傷つけるんじゃないかっていう誤解を持っていたりですとか、一回使ってみたけど歯茎から血が出たとか痛かったっていうふうに感じてもう使うのをやめてしまったりですとか、そういう正しく情報が伝わってないということが原因に挙げられると思います。もちろんその情報が伝わってないというのは私たち歯科衛生士がきちっと情報を届けられてなかったということで、まあ、反省しているわけなんですけれども。
そしてプロジェクト自体はもう1年、草の根運動ということですけれども、どのぐらいの方に？
はい、だいたい約2万7000人ぐらいの市民の方に情報を届けられたと思っているんですけれども、うん、そうですね、情報はきちっと伝わってはいると思います。ただ、一回それを聞いただけで、じゃあフロスが習慣になるかというとそうではないでしょうし、忘れてしまうこともあると思いますので、やっぱり、これからが本番だと思っていまして、継続的にきちっと情報を届けて継続してもらえるように、または情報を持った人がさらに友達に伝えたくなる、伝えられるような知識を身につけてもらえるようにすることをこれからの課題としてますので、これからが本番だと思ってます。
今の2万7000人というのは、プロジェクトに参加されている方が接した方の人数ですか？
あ、そうです。この人数は、うん、デンタルフロスを直接渡しながら情報を届けていますので、はい、このフロスを使った数が2万7000個というふうにしてカウントしています。
その2万7000人の方の中で、これはいいということで次の人に伝えているとしたら、より広がっているかもしれないわけですね。
そうですね。
今後の活動予定ですが、どんなことを考えていらっしゃいますか？
プロジェクト全体としてはですね、はい、まあもちろん一人一人にきちっと伝えていくということは続けていきます。あと4月4日44歯周病予防という日に、歯周病予防デーという形で日本記念日協会に登録していただいたんですけれども、この日と、まあ、4月1ヶ月を利用して多くの国民に歯周病予防の大切さが伝わるように今企画をして進めているところです。
このプロジェクトに賛同されて活動していらっしゃる柳さんに伺いましょう。1年間経ちましたが、どんな印象をお持ちですか？
はい、私の場合は今そんなに大きく活動していないんですよね。周りの友人や患者さんたちがメインになっています。で、特に友人たちはですね、歯科というものにあまり興味を持っていない方が多かったんですよね。ただ、まあ、今回予防なんですけども、フロスで歯周病について説明したときに、じゃあこれってさ、っていうような質問があったりしていたので、まあ、少し意識の変容っていうのがあったんじゃないかなと思って、少しながら手応えは感じております。で、今後としては、私は今、青写真で描いているのは、自分の専門学校、母校の、学校祭でですね、このイベントをできないかなっていうのを、考えています。
はい。そして鈴木さん、このプロジェクト1年経ちましたが、ゴールというか最終目標、
はい、
というとどんなことになりますか？
究極には日本人から歯周病をなくしていくということを目指してやっています。
風の谷の森歯科スペシャル第3弾グッバイペリオプロジェクト、その1回目をお送りしました。お話は歯科衛生士鈴木茜さん、柳瀬真美さんでした。次回はグッバイペリオプロジェクトに欠かせないフロス、その使い方について教えていただきます。